フリートークラジオ
スタートでーす。お寺の今後を考えるサミットというようなシンポジウムが行われたのはご存知でしょうか。文化庁の宗教年鑑によると、全国にある仏教系寺院は約7万7000に上り、約5万5000点とされるコンビニエンスストアよりも多いそうです。ただし、2万以上の寺院が後継者不足などで住職がいない無住寺院になっていると言われ、維持存続には大きな課題を抱えています。経営面で苦境に直面しているお寺も少なくなく、国内最大級の仏教教団である浄土真宗本覚寺派が、こちらの方のね、お寺を対象に行った調査によると、寺院収入が年300万円未満のお寺は 45% にも上って、年50万円以下のお寺も 10% もあったそうです。こうなるとちょっとお寺の方も経営が厳しいどころの話ではないですよね。まあ、寄付の出品など檀家であることが負担となって菩提寺を離れ、先祖代々の墓を更地に戻す墓じまいも増えているそうです。シンポジウムの中では、お坊さんは根底に信心のある究極のサービス業だと思うというような発言があって、社会とお寺の関係性の変化も踏まえたものとなっているみたいです。こういう変化を促した出来事の一つがね、ネット通販のアマゾンジャパンが27年に取り組みを始めたお坊さん便だそうです。法事や法要で読経する僧侶をネットで手配できるサービスは仏教界に衝撃を与えたらしいんです。確かに。年50万円以下の収入じゃね、厳しいですもんね。こういう僧侶を派遣する仲介企業の中には、依頼者から別のお坊さんを紹介してなどの要望が寄せられて、お坊さんも消費者に選択されるような時代になったそうです。こういう新しい状況をね、否定的に捉えるだけじゃなくて肯定的に捉える人もいらっしゃって、まあ、こういうふうに選ばれるということで研鑽することになって、身なりや言葉の使い方に気を配るようになる、選んでもらえるような仕組みが広がっていけば、お坊さんも切磋琢磨して業界が良くなっていくというような声もあるそうですよ。確かにお坊さんにね、悪い印象を抱くのは私たちに対する態度とか金銭感覚などの理由なのも一つですよね。浄土真宗本願寺派総合研究所などが実施したアンケートでは、お経の力量不足、法話の力量不足よりもこういう態度とか金銭感覚の方が問題になっているみたいです。まあ、いずれお世話になることになるお坊さんなんですけどもね、やっぱりお世話になるならいいお坊さんを選びたいなと思うのが現実ですよね。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、また原監督の復活？それじゃ何にも進歩がないじゃんと新聞を見ながらブツブツブツブツ言っている私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第104回のお話は、あれだけ順調な旅行だったのについに迷子になっちゃった、でも三沢の駅そばやっぱり美味しかったな。前の日にね、大間のマグロがこれかよっていうのでちょっとねがっかりだったっていうのがありましたけども、まあなんだかんだ言って寒くて寒くて夜中に何度も起きた、 津軽地球村と違いまして、長袖親父シャツの意外なほかほかのおかげで寒さもね感じずに爆睡できたんでしたが、朝早くから漁船の出港の合図の無線がね結構いい勢いで流れておりまして、つい起こされてしまったっていうのが現実でした。しかもね、前回でもお話をしましたけども、大間フェリーのね出港時間が7時ということで、皆さん思った以上に早起き、バイクのエンジン音だけじゃなく話し声のおかげで予定より少しだけ早く起きることになってしまいました。で、まあ一番最初に何すっかなと思ったんですけども、とりあえず昨日はじっくり見れなかった津軽海峡の方はね、朝日が昇っておりましたんで朝焼けの津軽海峡を見に行くかと思ってちょっと歩いて行ったんですけど、これが予想以上に綺麗、思わずパチリといたしました。どれだけ綺麗だったかっていうのはね、ブログの方に載せておきますので、ぜひぜひご覧ください。まあ、そんな朝焼け、フェリーからも多分見えたんでしょうね。いいな、羨ましいなと思ってしまいましたが、その昔というと変ですけども、あの寝台特急北斗星に乗ってね、北海道へ行ったんですけど、まあ、その時はあの函館で降りてしまいましたんで分かんなかったんですけども、朝目覚めると北海道の雄大な風景というお話を聞いておりましたんで、多分ねこういう朝焼けとかも綺麗に見れたんでしょうね。そっち行けばよかったかなと今になると後悔ですが、さて、3日目のね朝ということで、もうこうなりますとさすがにね朝ごはんの支度も慣れていっております。まあ朝ごはんの支度っても毎日お湯を沸かすだけの簡単な作業なんですが、すごく順調でございました。朝のね天気もだんだん良くなってまいりまして、テントをひっくり返して乾かすのも問題なし。で、何より良かったっていうのはこちらのテントサイト、無料なんですけども、トイレもね非常に綺麗に掃除されておりました。トイレをちょっと済ました後ね、掃除にいらしたお母さんがいらしたんで、ありがとうございますとお礼を言っておきましたけど。で、朝ごはん食べましたよ。何を食べたかって、もちろん駆動パンのイギリストーストでございます。こちらの方写真をね取りはぐってしまいましたけども、本当イギリストースト好きだなというような気がしますが、まあ最も青森まで来てイギリストーストを食べないのもがっかりっていうのはあるんですけどもね。で、テントの撤収、あとね荷物の梱包もスムーズに終わりました。今回はちゃんと運動靴をね履き忘れるということなく、ちゃんとブーツに履き替えて梱包しましたんで。で、時計を見たら7時15分。やりゃできんじゃんっていうような感じになりましたけども。で、ここでね、一番この旅行では癖とした視差確認、視差観光。お守り、よし。鍵、よし。iPhone、よし。忘れ物なし、ご安全に。ということでね、今回も完璧でございました。で、もうね、片付けも終わりましたんで、さて出発ということで、昨夜お世話になりました。ヒデさんにねご挨拶、じゃあこれでお世話になりましたというお話をしてね、今日は下北半島陸奥湾沿いを走って尻屋崎灯台に向かいますよとお話をしたところ、仏ヶ浦に寄るの、あそこはいいよっておすすめをいただきました。仏ヶ浦、分かんないけど時間によってですねと、まあいい加減な返事というか軽い返事をして、じゃあまた来年っていうふうに言って、出発をしたんですが、よくよく考えたら北海道で会えるのか大間で会えるのか、はたまたどうなっているのかというような感じがいたしますが、そんなこんな、またね朝のご挨拶等もありまして、この旅行で初めての定時に出発。この旅行で初めてのって言っても変ですけども、実はこの日だけでした、定時に出れたのは。困ったもんでございますが、さて、そうやって挨拶を済みましてね、国道388号線を走り出しましたら、大間フェリー乗り場のね矢印が出ておりましたので、ちょっと寄り道、北海道に渡っちゃおうかななんて一瞬だけ考えましたけども、まあ記念写真だけを撮りましてね、なんせこの日だけはホテルを八戸に予約していたもんでしたから。まあ、後でね、時刻表を見たらちょっと無理な相談でしたけども、 この後ね、佐井村、佐渡の佐に、井の、井戸の井か、井の井じゃないですね。井戸の井と書く佐井村を通りまして。こちら、中心街を取り越しますとね、いよいよ秘境ムードが出てまいります。そうすると突然目の前に大きな岩が出没。うわぁ、何これって、なんてね、一瞬思ったんです。実は佐井村の新観光三景に指定されている二つの岩でした。矢越岬っていうところにありますけども、その名も岩掛岩という名前の岩でございます。男岩掛と女岩掛の名前がありまして、古くから鍵岩掛岩と呼ばれて、縁結びを祈願する人が多いそうでございます。まあ、夫婦ですからね、男と女ということでございます。しっかりと海にね、向かって鍵掛けのね、祈願成就のスペースもありましたよ。いろいろな南京錠がかかっておりましたけども。まあ、今のね、私にとってはもう関係のないことですが、まあ、最も関係があったら大変なことになっちゃいますけどね。で、その岩掛岩のところ、キャンプ場もあるようです。ただ、周りに何もないんですからね、ちょっと私にはハードルの高いキャンプ場でございますけども。で、岩掛岩がどれだけでかいか、こちらね、ブログの方にも写真を貼っておきますので、ぜひぜひ、ブーストとの比較でどれだけでかいかを感じ取っていただければと思います。で、そんなことでね、うわ、すごい岩だらーというのを感動いたしまして、338号をまた走り出します。こちら、海沿いを走るわけではなく、断崖絶壁の上を走るんですね。ちょっとがっかりなんですが、眺望はね、どうしてもいまいち望めません。まあ仕方のないことでございますが。それでもいくつか集落を越えて、間もなく仏ヶ浦というところになったところ、駐車場があったんでね、ちょっとトイレタイムということで寄りましたけども。そこにはですね、地図と下北カルタ巡りなる看板を発見いたしました。で、この下北カルタ巡りではね、この佐井村、やはりね、岩掛岩が一番の推しでございました。ねで、ねっていうカードですね。ねでって言われて、ねのカードでは、願いが叶う願掛け祝いに手を合わせ。ね、ほというカードは、仏ヶ浦は極楽の磯、羅漢如来が立ち並ぶ。で、こですね。こは、古来栄えた西の村、北前笛の北港ということで。ほほね、仏ヶ浦。これなんとなくっていうことで興味が湧きまして、極楽の磯なんていうんでどんなんだろうななんていうような気がいたしました。あと西の村もね、北前船が北港ということで昔は非常に栄えたようでございます。こちらの方もね、ちょっと気になったんですが、まあ西はねあまり寄らずに行きましたけど。でちなみに大間ね、大間はなんだろうなっていうと地ですね。地、地か。地続きを願って夢の海峡大橋。いやいやいや、ちょっとこれは、っていう気がいたしました。これを見た瞬間、ああ、この下北カルタ巡りもかなり昔から作ったんだな、というような気がいたしましたけど。で、弁天島にごまが舞う、津軽海峡大間崎。ということで書いてございました。こちらも写真を貼っておきますね。でちなみに夢の海峡大橋でね、いかに古いかっていうのを感じたって言いましたけども、これ平成19年の地方祭のねプロジェクトモデル事業のようでございます。ちなみに地方祭って何なのっていうような気がしますけども、これ地方自治体が発行する公債っていうことですんで、要は借金でございますわね。これでやりだしたモデル事業のようです。まあ、下北半島のね、歴史を子供たちにも知っていただきたいということがあって始めたんでしょうけども、平成11年もの前のお話でございますね。夢の海峡大橋って、海峡大橋は本当に厳しそうでございますけども、どうなっているんでしょうか、その後。さて、まあ、その辺のね、下北カルタの方は、まあ、この辺でということにいたしまして、で、その駐車場からね、仏ヶ浦が少しだけ見えましたんでね、ちょっと写真をパチリといたしまして。あそこまで降りるんだ。道路も随分下るなぁなんてね、この時はそういうふうに思って再スタートいたしましたけども、ちょっと走って、仏ヶ浦の案内を見た瞬間、あれ?っていうような気がいたしました。 実はですね、仏ヶ浦はいいですよ、いいですよって言いますけども、その仏ヶ浦を行くにはですね、駐車場にバイクを止めて約100メートルも降りなきゃいけないということが分かりました。しかもですね、歩くと20分ほどかかるということが判明。確かにですね、変わった石、ね、極楽浄土ということでございますので、よっぽど見ていいんでしょうけども、20分も坂道を降りるのっていうことを考えて、まあ降りるのもいいんですけど、20分も坂道をまた登るのということも考えるということで、パスいたしましたけども、もしこれ、仏ヶ浦気になるようでしたら、観光船もね、出てるんですね。先ほど言いましたけども、北前船が寄るほどの際の港ということで、港はね、しっかりと整備されているようでございます。こちらの方からも観光船が出ているようでございます。もしよろしければ北海道に行かれた際、北海道じゃない、青森に行かれた際にね、ぜひ見ていただければと思いますけども。で、足腰に自信がありません。私、パスをいたしまして、国道388号線をね、引き続き、急峻な山の中を走りました。ここはですね、実は冬季通行止めになるようなところなんですね。ですから、最初の方を調べてた頃、ね、このプロジェクト、このプロジェクトって言うと変か、でもこの遠征をね、考えてた時、冬にもね、ちょこちょこって見てたんですけども、この388号線、冬だと Google 先生はね、通行止めっていうのを如実に表してくれて、通らせてくれないんですけども、そのぐらい大変な道のようでございます。とはいうものの、気候もね、ちょうどいい気候、メッシュジャケットに T シャツ1枚で気持ちいいぐらいの気候でございますね。なんか長野県を走っている感じありありでございました。伊豆に行ってみたり長野に行ってみたり、青森を走っているはずなのに忙しいものでございます。で、やがてね、道は下り出しまして脇の沢へと到着でございます。なんか一気に走っちゃいましたけども、本当ですね、山の中だけなんです。本当に眺望もなくですね、時たまこう人が住んでいる景色があるなっていうような感じで、あとは本当に山の中、ね、右を見ても左を見ても木だけっていうような感じでございました。で、脇の沢へ到着いたしますとね、対岸の蟹田まで、フェリーが出ておりますよね。津軽のね、津軽半島の蟹田まで。去年は、蟹田でフェリー乗り場があるんだなんてね、これ渡ったら下北、恐れ山かと思ったんですが、今年は逆でございます。で、これ乗っちゃうと、タッピーに行きたくなってしまうんでね、タッピー行ってしまいますと、またまた偉いことになってしまいますんで、海沿いの道を走ることに。脇の沢まで行きますとね、でもやっぱりさすが都会っていうような感じがいたしました。そうやって走っていきますと、やがてもっと都会的な、もっと都会的なっていうのもいいか、大港へと到着をいたしました。実はこの大港、私知りませんでしたけども、海上自衛隊の大港地方総監部というものがありまして、予約をしていれば艦艇の見学もできるらしいでございます。大港がね、海軍の港町だということは知りませんでしたし、思いつきもしませんでしたけども、でもよくよく地図を見てみればね、大港っていうのは大変な重要なところだなっていうのがよくわかりますけど、で、そうこうしているうちにですね、大港線の終点の大港駅を発見。こちらフォルクローロ大港という宿泊施設もある駅なので、もっと大きいのかと思いましたけども、思った以上に小さかったです。しかもですね、終点です。やれやれ本州最北端の駅っていうのをね、これは探さなきゃと思って調べてみましたらないんですね。なぜないかっていうと、一つ手前の下北駅っていうのが最北端だったんです。ちょっと線路がこう曲がっている関係で、最北端にならなかったんですね。その代わり、残念なことだというと変ですけど、私のような残念な人用にですね、てっぺんの終着駅ということで名乗っておりますが、ちょっと無理がありますよね。で、お盆でね、ずいぶん賑わっていました待合室の方をね、ちょっとすいませんということで入っていってみました。時刻表をパッと見たところ、あと少しで快速下北号が発車ということが分かりました。こんなところにもミラクル黒角が発揮されるとは思いもしおりませんでしたけども。でもね、今度の車両は面白くもないキハ110っていう、まあこの辺もまたちょっと、 マニアックな話になってしまうんですが、地方でよく見るね、あ、ごめんなさいね、JR 東日本管内の地方でよく見る、あの、ベージュと緑の車両なんですね。まあ、そうは言っても、写真撮らなきゃなっていうのがありまして。で、また V 室にまたがって、どこで撮ろうかななんて、駅からしばし離れたところをうろうろとしていましたところね、良さげな踏切を発見です。しかも、バックに、鎌伏山のね、レーダーが入るんです。鎌伏山っていうのはですね、大港のところにある大きな山なんですけど、こちらのね、自衛隊の方で、レーダーサイトとか、いろいろなね、まあ、高いっていうことがあって電波が通るということもあるんでしょう。レーダーサイトだけじゃなくていろいろな施設もあるようなんです。で、こちらのね、レーダーサイトが入るんで、これはいいやと思いまして、こう、ああじゃねえ、こうじゃねえとカメラを右にしたり、左にしたりしてね、列車の発車を待っていました。そしたら、線路脇の民家からお母さんがひょっかり、現れてですね、こんにちはと声かけ、はい、いただきました。どうも、話しかけやすいんでしょうか。ね、いつものオレンジ帽をかぶってるっていうのはこういうところでいいのかもしれませんけどもね。で、こちらも、まあ、こんにちはと声をかけられましたので、こんにちは、暑いですね、とお返事をしたところ、どっから来たのということで、しばし、会話タイムが始まりまして。なんでもこちらのお母さんの娘さん、千葉県の大学に進学して、お盆で帰ってきたそうでございます。でね、今度発車します。快速下北号。ね、私の撮ろうとしている快速下北号に乗って帰るんで、踏切まで手を振りに来たそうなんです。でもね、よくよく考えてみたら、そのね、踏切で待ってねえで駅まで行きゃいいじゃねえと思うじゃないですか。ただね、これお母さん、がんをね、発症してしまったそうで、駅まで行けないんで、っていうことで、確かによく見たら寝巻き姿に上っ張りっていう格好でございました。まあ、それだけじゃなくて、ちょっとね、いろいろなお話もしているうちに、カンカンカンカンという遮断機の降りる音。で、お母さんは、ああ、いけないいけない、私こっちじゃないのよ、と言って踏切の反対側へ。で、私はベストポジションへ、ということで、さあ、バッチ来いっていうような環境。ところがですね、来ないんです。あれ？どうした？来ないぞ。ということでですね、ちょっとドキドキしてるんです。まあ、始発駅ですからね、なかなか来ないのはしょうがないんですけども、本当に来ないんです。マジかーと思っていたら、お母さん反対側からすぐ来ないよーって笑っておりました。反対側からすぐ来んだけどねーっていう感じです。もういや、恥ずかしかったです。で、発車のね、合図をする汽笛がかすかに聞こえて、レールには車輪のきしむ音が、来たーということで響く連射音、バッチリでございました。こちらもブログの方に上げておきますけども、ほんとバッチリ、レーダーサイトと車両ということでうまく撮れました。で、遮断機も上がってお母さんと最後の話。お母さん、わかりました？娘さんって言ったらね、うん、約束してたからね、ここって、ということで、ああ、いいものがあったな、というような気がいたしましたけども。で、これからどこ行くのっていうので、シリア崎で神田地名を見て、それでね、八戸まで行くんですよ、ということで。岬で海のものでも食べたいんですけどね、なんて話すと、お母さんの顔がにわかに曇り出して、火が通ったものの方がいいよ、っていうお言葉。あら、そうなんですか。マップルの方には違うのを食べろと書いてあったんですが、地元のお母さんが火が通ったものの方がいいよと、しかも顔が曇ってっていうことで、はい、そうですね、ということでアドバイスを素直に聞きました。で、この後ね、帽子を脱いでヘルメットをかぶってっていうことで、準備をしていたら、もうとっきり家に入ったんだろうなと思ったら、ずっと踏切に立ってらしたんです。はい、気をつけてねーってね、私が V 素で、踏切を渡るまで手を振ってくれました。嬉しかったですね。こんな見ず知らずのおっさんに対してまでも手を振ってくれるなんて。なんか青森の人の心の優しさを感じ取りましたけども。さて、そんなね、触れをいたしまして、シリア崎に向かってスタートを切りました。途中、職場の後輩でありますお杉さんの母校によって写真をパチリと撮ったんですが、お杉さんにはね、行く前にちょっと母校寄ってくるよって言って話をしたら、どこだかわからないですよって言われたんですけども、非常にわかりやすかったですよ。 で、まあその話はまたいいとして。この後ね、途中のガソリンスタンドでブーストを満タンにいたしまして、国道338号から国道279号線に入って、尻屋崎方面に向かって爆走です。途中、あれ?ここ昨日走ったなーというようなところもありましたけども。陸奥グランドホテルの看板を左手に見て、県道6号線へ入りました。もうこうなってしまえば、あとは一本道30キロほどの道。ね、やがて、ブナの森だと思われますけども、周りがブナでは木で覆い出しますと。突然、道が広くなりまして、ダンプカーがね、通れるような道に変化。なんでかなーなんて思って走っていましたら、左手が海。おー、ついに太平洋だーって見てみたら、正面にはなんか、秩父で見たような工場、その名も三菱マテリアル青森工場でございました。こんなところにも三菱マテリアルがというような気がいたしましたけども、こちら三菱マテリアル青森工場の創業開始1979年、昭和54年ということで、日本のセメント工場としては最も新しい工場だそうでございます。日本のね、セメント工場と言いますと、やっぱり山の奥じゃないかというような気がいたします。海っぺりでも取れるんですね。そして、道路の上には、空と海と大地の素晴らしさを、ようこそ尻屋崎というような看板が出ておりました。気使ってんなというところでございます。そうですよね。ブナのね、森から抜けて海が見えてってふっと見たらいきなり工場じゃね。まあこの工場がねできたから、この県道6号線も先ほどの狭かったのがダンプカーがすれ違えるような大きい道になったんでしょうけども。さて、そんな工場群を通り過ぎましてね、尻屋崎ビジターセンターを発見。ここを左折して東大にと向かうんですけど、ここにはゲートがあるんですね。で、地図でゲートがあること知っておりました。ね。ゲート封鎖とか書いてありましたんで。まあ、ゲートといっても単なる門だろうな、門扉だろうな、なんていうような気がしていたんですが、まさか本当のゲートでございました。しかもですね、その都度ボタンを押さなきゃゲートが開かない。バイクの方も一人一人が押してくださいなんて書いておりましてね、思いもよりませんでした。人数の把握なんですかね。なぜそうなっているのかはどこにも書いてなかったんですが、どうも神立ち目を保護するためにはそのぐらい手がかかるんでしょう。で、ゲートを過ぎましてちょっと入った瞬間、それこそ山のようにいると思っていた神立ち目なんですけども、全然いないんです。本当ゲートのそばのね、厩舎の中に一頭いるだけ。あれ、これは失敗したかね。神立ち目で、冬のね、あの風雪にも耐えてっていうのがイメージにあるんで、これは夏はどっかに隠れてんのかななんて思って、これは失敗かなんと思いながら東大に向かって再スタートを切りました。左手には津軽海峡太平洋、正面に尻屋崎の東大っていうことでね、ついに来ました、本州のハズレでございます。で、いよいよこの先東大だなと思っていましたら、左手に記念写真を撮ってらっしゃる方を発見しました。お、ここ確かにいいな、ナイスポジションと思いましてね、これは帰りに寄らなきゃと思いつつ、駐車場がちょっと遠いななんて思って東大近くまで回り込むと、車がね、何台か止まっているような駐車場がございましたんで、あ、ここでいいやということでね、そこへ止めようといたしました。ただここ地面がね、砂利で、弱いんで、これは弱ったなぁなんて思いましたけども、地面に低い板がね、持ってきてはいるんです。サイドスタンド用のね、板を持ってきてはいるんですけども、実はカバンの奥に入っておりましたんで、これやばいな、めんどくさいなぁなんて思っていましたら、ラッキーなことに舗装してあるところの軽自動車さんが出てくれましたんで、そーっと駐車いたしました。で、ここから尻屋崎の東大見学なんですが、昨日と違いまして、実はここ有料でございました。150周年のお祭りはやっているんですけども、どうも尻屋崎灯台はこの後だということで、まだまだ先のようなんでね、しょうがないんですが、200円を支払ってパンフレットをもらいまして、 なんとかと煙は高い方が好きということの2回目でございます。で、いよいよこの階段、えっちらあおちらと登っていきまして、上に着きましたところ、見えるは憧れの地、北海道。北海道でいいんだよね、とこの時実は思ったんですけど。入谷崎と違いましてね、入道崎と違いましてね、ちょっと寂れた雰囲気でございました。観光地化されておりませんのでね、しょうがないんですが。まあ、ですから、ちょっと残念な雰囲気っていうか、まあ、海しか見えないんでね、まあ、そんな感じで、まあ、いいやということで、ささっと降りてまいりましたけど。階段の方、えっちらおちらと降りてきましたら、なんか覗ける小窓。ね、こういうのがあるとつい覗きたくなるのは仕方ないですよね。私だけではないはずです。で、何があんのかなと覗いてみたところ、実は灯台の構造、これ二重のレンガ積みになっているんですね。で、その様子がわかる小窓でございました。ああ、そうなんだ、二重積みなんだ、なんていう感じで見たんですが、外に出てみたらもっとわかりやすく展示してありました。なんでも明治9年、英国技師、R.H. ブラントンさんという方によって建設された二重のレンガ壁による複層構造という形でございまして、明治9年というのは実は1876年と言いますから、今から本当に142年前、すごいですね。こんな時に設置された灯台ということで、で、この灯台、当時の姿のまんまだそうでございます。すごいことですよね。先ほどの小窓は、ですからそれがね、たまたま改修工事というか補修工事の時にそれが見つかってね、それを見れるように変えたということでございますけども。でも本当すごいですよね。あんな風雪が厳しいところに1876年に作られた灯台が今までに現役でいるなんてね。昔の技師の方っていうのは大したもんでございますよね。で、外に出ましてね、受付の方に、あれ、見えるの北海道ですよねってちょっと自信がないんで確認をいたしました。そうですよってにっくり笑って返されましたけど。で、灯台とツーショットを撮らなきゃなと思いましてね、どっかいいとこないかな、芝生に寝転んでツーショットなんて思った時です。何やらすごい物体発見。そう、お馬さんのなんちゃらでございまして。すっごい山なんです。まあ、神立明さんがうろうろしてはブリブリしてくれたんでしょうけども、気づいてよかったです。気づかなかったらね、とんでもない匂いになるところでございましたけども、そういうことで下からの写真はございませんよ。本当にうかつにしているとブリブリを踏んでしまいますんで。で、まあこんなんで、ああもう終わっちゃったということで、椎谷崎灯台はあっさり終わったんですが、大港のお母さんにいいアドバイスされておりましたので、椎谷崎のお昼ご飯というのはちょっと見合わせいたしました。ちょうどね、12時近くだったんですけども、で、実はね、ここで役に立ちましたのが、昨日長いクジラ餅さんということでね、あそこでいただいた板かりんとう、これが助かりました。小さいんですけども、板かりんとうというぐらいでございますので、噛み応えがありましてね、空腹を紛らわしてくれましたけども。で、この後は先ほど発見いたしました記念撮影の地ということで、先ほど通った道を戻りまして、北海道をバックにパチリということで、いい写真が撮れたななんていうことで自己満足をしておりましたけどもね。で、挙句の果てタナックスさんの方にね、せっかくですからということで応募した写真がまさしくあそこなんですが、で、そんなことでね、写真を自分で撮って、しめしめなんて思いましたけども、数人のライダーさんが灯台を見てね、見学してきた道を引き返す様子でございました。っていうのも、私がちょっと後に来られたっていうのは分かってたんでね、その方々が来た道を帰るんですよ。ああ、そうなんだと思いましたけども、私は椎谷崎を一周ということで先に進めました。先に進んでね、しかし神立めいないなーなんて思って、カーブを曲がってなんてやっていたら、今度はね、いきなりバフンで道が汚れて、あ、さっきは言わなかったのに、なんちゃらで道路が汚れているじゃありませんか。おっとっとっとと思ってね、踏まないようにね、スロースローっていう感じでカーブを曲がりますと、路上駐車の車が数台、なんだこれと思っていたら、どうもですね、道路の中からちょっと入ったところがあるんです。 で何かあんのかなと思ってブースを止めて、行ってみたら、なんといるわいるわ、神立ち目の集団。どうもアンテナのね、建物のアンテナというかレーダーというか、なんかそういうののね、建物を挟んで左右に、そうですね、30頭ぐらいでしょうか。皆さん見事な馬体で、先客のね3家族ぐらいいらっしゃいまして、幼稚園くらいの女の子は盛んにビビって泣いておりました。まあそれはまあビビりますわね。でも一番びっくり出したのは馬同士の蹴り合い。どうもね、何か気に食わなかったようで、白い馬がですね、茶色の馬にふわーっていう感じで後ろ蹴りをしてたんですが、バッコンバッコン響くんですね。すんごい音、ほんとドスンじゃないです、あのドンっていうんじゃなくて、ほんとバゴンバゴンというような感じでございます。ほんととにかく迫力満点の蹴りでございました。あんなの受けたらひとたまりもないんだろうな、なんていうような感じがいたしましたけども、まあちょっと離れまして10メーターぐらいかな、5メーターではないのは確かでしょ、10メーターぐらい離れまして、神立ち目をバッチリと取りまして、はあ、これが神立ち目なんだということで、記憶に目を焼き付けて、記憶を目に焼き付けて、目に記憶を焼き付けてスタートを切りました。この後はね、元年 PR センター、そう目指してねスタートするんですが、その元年 PR センターのお話はまたあの B パートで。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。